ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのはスペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンのサイエンティフィックアドバイザーであり工学博士のトシさんです。トシさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日もですね、ミネレディースクリニックのお邪魔をして院長ミネ勝也先生のお話をお聞きいたします。今日のテーマはですね、不育症についてです。ミネ先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今週も自由が丘にございますミネレディースクリニック院長ミネ勝也先生にお話を伺います。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
自由が丘の本当にもう目の前、
目の前です。
このおしゃれな街にパッと来た時にすぐ看板が見えるという、
そうです
よね、すごくあの近い場所にあるなっていう印象だったんですけれども、はい、このミネレディースクリニックスタッフの皆さんどれぐらいいらっしゃるんですか？
そうですね、全員で14人スタッフがおります。受付のスタッフ、看護師、看護助手、あとはこういった不妊クリニックで特徴的なのは培養士がおります、うん、それぞれ患者さんのことを第一に頑張ってくれてる、あの手前味噌なんですが、あの患者さん思いのいいスタッフばかりが集まってきてくれてます。
自由が丘だから皆さん美味しいお店とかもいっぱいご存知なんじゃないですか？
そうですね、僕は来て帰るだけなんですけど彼女たちはいっぱい知ってるかもしれないですね。
さて、ミネ先生にはですね、先週は、ブライダルチェックをテーマで、ね、はい、お話を伺いましたが、今週は
ですね、不育症についてお話を伺いたいと思っています。で、これ先生、不育症っていうのはですね、私、まあ、よくこうね、不妊症っていうのがまず先に入ってきて、その後に聞くのが多分不育症っていう流れかと思うんですけども、はい、不育症についてまずちょっとお話しいただけますか？
わかりました。不妊症と不育症、言葉は似てるんですけれども、あの全く違う病気になります。なかなか妊娠しづらい、妊娠するまでに時間がかかるのが不妊症になりまして、不育症というのはあの妊娠はするんですけれども、残念ながら途中で流産や死産を繰り返してしまう方、その方を不育症と言います。不妊症と不育症は別なものなので、あの両方合併することもありますし、あのどちらかになって様子を見てたらどちらかもあの合わせて併発してしまうということもあります。
うーん、そうか、両方のケースもあるっていうのがちょっと私、はい、あれそうですね、なるほど。そっか、でこれそしたら不育症っていうのはまずは不妊だと思って患者さんが来られますよね。で、先生の話を聞きながら、いや先生が、あなたは不育症ですよという判断ってどのポイントなんですか？
連続して2回以上初期の流産を繰り返す方、うん、あるいは妊娠の10週以上になったところ、初期の流産があまり起きなくなったところ以降で原因が明らかではない、死産や流産をあの経験した方は不育症の疑いが強いということになります。
そう、まあ、不妊症であるけれども、不育症であるというのがそこで分かってきて、でその後の何でしょう、治療の方針としてどういった流れになるんですか？
まずはしっかり検査をするということになります。あの流産を繰り返すとどうしても妊娠したい、赤ちゃんが欲しいっていう気持ちと、妊娠してもまた同じことが繰り返されるんじゃないかという不安がないまぜになって、あの非常に皆さん不安感が強くなってしまうんですね。まずはこの流産、2回以上の流産やその原因不明の死産などが偶発的に起きたものなのか、リスク因子というんですけれども、何か原因があったのではないかということを血液検査や超音波の検査、子宮鏡っていうような画像の検査で推測、まるは判断することができるんですね、うん、検査することができるんですね。まずはそのしっかり調べるということが次に対しての、まあ、勇気につながるんじゃないかというふうに思ってます、うん、
これ まあ、いろんな検査があると思うので、今挙げられた3つの検査っていうのを、まあ、実際は受けたとして、いつ、どれぐらいの、スケジュールっていうんでしょうか、結果が出るとかですね、例えば、まず、まあ、そういった不育症かもしれませんねと、リスク因子を調べましょうとなった時に、それの検査を受けますっていうのを、その1回のラインで受ける形になりますか？
そうですね。その方が生理が再開しているかどうかによっても変わってくるんですが、流産をしたばかりの方の場合はまだ妊娠という影響が体に残ってますので、一度生理が来て体がリセットされているのをお待ちいただきます。で、血液検査や子宮鏡、超音波の検査などは、数回のラインで済みます。ただ特殊な検査も含まれますので、結果が出るまで3、4週間ぐらいいただくことがあるので、最初の結果までは1ヶ月ぐらいお時間をいただくようになります。ただ結果によりましては再検査が必要な項目もありますので、そういった項目が陽性だった方は1ヶ月半ないしは3ヶ月ぐらい経ってからもう1回検査をしましょうとお声をかけることもあります。
だからこそのやっぱり一日早く来ていただく、やっぱ先週の話ともつながるんですけども、ハードルを下げてブライダルチェックっていう形でハードルを下げて来ていただくことで、より早くそういったのを発見できればっていうことが入ってるんですね。
そうですね。お話を伺うと、そういえば昔に流産を経験してましたって方もいらっしゃるので、数年前であれば数回流産を繰り返しても次はいいことがあるはずだから様子見ましょうというふうにお話ししていた時代も本当に数年前まではあるんですけれども、2回以上繰り返した場合はしっかり検査をすることで、次にいい結果がより早く精度を高めて赤ちゃんを授かる、ことをトライできるようになってますので、ぜひ検査を受けていただきたいと思ってます。
その検査の中で一番こう高かった検査ってありますか？リスク因子として。
そうですね、抗リン脂質抗体といって血液が固まりやすくなるような、体質を持っている方は流産を繰り返しやすいと言われてます。そういった項目は見つかることが多いです。ただ実は4割ぐらいの方はいろいろ検査をしても何も見つからないって方がいらっしゃいます。
結構そう4割だそうなんですね。そしたら抗リン脂質抗体ですか？その他といったらどのようなものがあるんですか？
そうですね、糖尿病ですとか甲状腺の異常、そういった内科の病気を知らずに持っていらっしゃる方ですとか、あとは子宮の形が少し他の方と違って血流などが悪くて流産しやすい方、あとは染色体っていう体の設計図にあたるようなものに少しこう変異、ね、バリエーションといったらいいでしょうかね、ズレのようなものがあって流産を繰り返しやすい方もいらっしゃいます。
染色体の話が今出たので、あれですけども、私たちの方もですね、ようやく今年1月から日本産婦人科学会の方がですね、PGTA の特別臨床研究というのをこうスタートさせましたね、はい。で、この中で私たちも検査会社としてですが、PGTA という染色体の検査のこう提供をスタートしました。で、やっぱりこう、スタートしだして、やっぱ分かってくることっていうのはですね、ちょっと話ではそれますが、海外では一般的である検査がやっぱ日本ではようやく始まったと思うので、どれだけのニーズがあるのかっていうのをこうこれから見えてくるかなと思ったけども、でも期待は高い印象がありますよね。
そうですね。当院でも PGTA は認可に向けて今、申請を出しているところになります。PGTA 海外では一般的ですが、日本は非常におっしゃる通り慎重な風土、お国柄を感じます。それはそれで日本の良さもあるのではないかと思います。ただ PGTA をやることでより早く妊娠ができる方、あとは辛い思いをしなくて済む方はある一定数いらっしゃると思うので、当院でもぜひ積極的にやっていきたいと思ってます。
さあ、後半も峰レディースクリニック院長峰克也先生にお話を伺います。今週のテーマは不育症についてです。
はい、こう不育症、私もこう今想像していてですね、奥様が妊娠されたで、喜びますよね、で喜んでいた中で数週間後に流産してもらったとかですね、そういった時にやっぱりそう悲しい、申し込みますよね。で、やっぱ不育症の方ってなるとそれを繰り返すってことになりますよね。その辺のこう気持ちの維持ってすごい大変なものがあると思うんですよね。そういった患者さんもいられますよね。
はい、嬉しいの後にすぐ悲しいが来てしまうので、本当に世の中にある辛いことの中でも本当に辛いことだと思います。ただ辛いことだからこそ次にどうしたらいいか、 しっかり検査をしていただいて、必要な治療があればそれを次の妊娠の時には早期に治療したい、導入したいと思ってます。
これ実際私もちょっと話聞きながら、やっぱ検査ってすごくよくの患者様の中ではですね、検査ばかりでなかなか移植にね、つながらないという話も聞いたりするんですけども、でも検査ってやっぱすごく大事で、それが遠回りに見えるけども、実際は近くて、そういう話ですよね、これね。
そうです。もし赤ちゃんになれる受精卵が、体外受精でもお腹の中の受精でもあるのであれば、他の要因はなるべく取り除いて、一生につきその受精卵は、そのカップルにつき一回しかない受精卵になるわけなので、同じ受精卵は二度とないわけですからね。他の要因は万全を期して、妊娠に臨んでもらうのが僕は一番安心だと思ってます。
はい。そしてまあ、女性としてもちろんパートナーやご主人にね、その悲しみをどうしようって一緒に寄り添っていただくっていうのはもちろんだと思うんですけど、やっぱり先生だからこそ患者の皆様は言える悲しみとか苦しみとか、そこをご相談っていうのも多いんじゃないかなって、私だったらそうだと思います。
はい、ぜひお話ししていただければと思います。なかなか流産は偶然起きる偶発的な流産は何をやってもブロックできない流産というのもどうしてもあるので、いろいろな検査治療しても必ずしも 100% の保証はないんですが、なのでそのお話をすると毎週毎週皆さん本当に不安が大きいと思います。その不安を全部解消することはできないんですけれども、一人で抱えているよりも旦那さんとお話しする、あるいは我々とお話しすることが安心につながるんですね。で、そういったそれを、テンダーラビングケアっていうんですけれども、
テンダーラビング、
はい、通常妊娠の初期は診察の間隔って、数週間空けたりするのが通常なんですが、毎週通っていただきます、
はい、
毎週通って超音波を見て赤ちゃんの状態を確認してお話を聞く、ただそれだけなんですけれども、皆さんの不安を聞かせていただくことで少しでもその気持ちが楽になればっていうふうに思ってやってます、実際効果はありまして、何も検査や治療しなくても実は6割ぐらいの方は次の妊娠がうまくいくことが知られてます。テンダーラビングケアを併用してさらに治療が必要な方は必要なお薬などを使うと、それが7割前後ぐらいまで 10% 上がることが知られているので、ぜひお話を聞かせていただいて不安が解消できればと思ってます。
やっぱり心の中でずっともやもやどうしようって思うより、誰かに聞いてもらう安心感ってすごくありますよね、
少しのねことだけども全然違うんですよね。
そうですね。お家でやっぱりずっとこう大丈夫なのかしら大丈夫なのかしらっていうのが1週間2週間って重なっていくと、やっぱり体が良くない方向に向かっていってしまうようで、たとえ1週間に1日お話しさせていただくだけでも実は効果があるってことをぜひ皆さんに知ってもらいたいです。
いや、私よく、妊娠されてる方のね、ブログを拝見する機会があるんですけども、やっぱり不安になってらっしゃる、よく目にします。で、やっぱそういうのを見ると、今話を聞いて、そういったケアがあるの僕は知りませんでした。小宮先生のクリニックはですね、そのオンライン診療もそうですけども、すごく新しいものを導入しているなという印象が強いです。
ありがとうございます。
これやっぱ先生が、やっぱどこでその情報を取ってきてるんですか？
そうですね。オンライン診療に関しては男性に直接結果を不妊治療にしても不育治療にしても何か男性の検査をしたら奥様に伝えるのではなくて男性に直接伝えたいと思ってました。その時になかなか何度も LINE するのが男性は大変な方が多いので、オンライン診療であればお話が直接できるなと考えたので、たまたま知ったんですが、すぐ導入しようというふうに思いました。
ここすごい画期的だと思います、流産は予防できるのかっていうところは、やっぱり、聞きたい一つありますね。
は
い、
流産は、予防できる流産はあると考えております。受精卵の方に、偶然に起きてしまう異常が、たまたま受精卵に起きてしまうと、それは、助けてあげることはできないんですが、先ほどお伝えしたような、抗リン脂質抗体ですとか、何か他の因子で起きる流産というものは、ブロックができる、予防ができるというふうに考えております。実際、必要な方に必要なお薬を使うと、先ほど6割の成功率だったのが7割、8割と上がることが知られているので、ぜひ次に向かう気持ちを、勇気を持っていただいて、まずは検査を受けていただければと思います。
やっぱり勇気を持ってっていう、その、1回流産された時、もしくは2回流産された時ですね、こう、なかなか次へっていうところで、やっぱり3ヶ月半年、長かったら1年ぐらい、心の準備っていうのが、はい、ね、必要だったりします。でもその間にも、どんどん卵巣の、から卵子の質は、 だんだん時間が経っていってしまうわけでして、そういった中で勇気を持って、こういった検査を先生と共に話を聞いて、安心して受けていくっていうのがすごく大事ですね。
2週にわたってミネレディースクリニック院長のミネ先生にお話を伺ってまいりました。先生、最後にリスナーの皆様に、それから患者の皆様にぜひメッセージをお願いいたします。
はい、いろいろな患者様を治療させていただいてまして、やっぱり思うことは、早くかかっていただくと、いろいろなことが、選択肢が広がるっていうのを常に印象を受けてます。ですので、とにかく、相談に来ていただければ、その取っかかりがブライダルチェックでも、不妊相談でも構いませんので、一度足を運んでいただければと、考えてます。あとは、患者様、皆さん、大変ストイックで、真面目な方が多い印象です。思い通りの結果が出なかった時に、私の生活が悪かったんですかねとか、もうちょっとここを守ってればっていう声をよく聞くんですけれども、ぜひ自分が頑張ったっていう思いを、むしろ私は頑張ったんだっていうふうに、ご自身を認めてください。治療の結果が出なかったのは、むしろ我々を責めていただいて、結構だと思うので、ご自身のことを、頑張ってる二人のご夫婦のことを、ぜひ認めていただいて、何か気分転換にお二人で食事に行くとか、そういったメリハリを持って、治療に向かっていただければと思います。
もう、泣
けてきて。ね、今なんかじーんね、どうしても皆さんご自身が、私たちの何かがっていうふうに思われる、はい、皆様に、ね、すごく温かいメッセージを先生、ね、ありがとうございます。
あんまり言わないんですよね、患者さん。もっとうまくいかないと何がっておっしゃるかと思うんですけど、意外とやっぱり、
患者さんはね、そう、なんか聞きづらいとか、はい、先生がお忙しいから、ちょっと質問を控えたりとかいう声もですね、実際、検査会社に対して言ってたりするんですね。でも先生が聞いてくださる。
はい、ぜひお話だけでもね、ミネレディスクリニック、ミネ先生に少しでもこう心を解放してお話伺っていただいてもいいんじゃないでしょうか。2週にわたってご出演いただきました、ミネレディスクリニック院長、ミネ勝也先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
不妊治療、頑張り続けるって本当に大変ですね。そんなあなたに自分の着床の窓を見つけてほしい。遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスのエラ検査です。 ERA 着床の窓で検索。
さて、お時間となりました。今日はアイジェノミクスジャパンのトシさんと、ミネレディースクリニック院長、ミネ勝也先生と一緒にお届けいたしました。この番組は毎週金曜日夜10時から再放送をお届けしています。またポッドキャストによる配信も行っています。 FM 西東京のポッドキャストページからお聞きください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。